ラジオで月刊藤田のり子始まるよ。皆様こんばんは。さて今月7月は私ついにお誕生日を、ついにと申しますか、お誕生日を迎えまして、まあここついになんですけど、まあついに38歳になります。ということでかなりな、こうまあ中年というか、まあもはや初老なんでしょうか、年老いてまいりましたが、ますます元気に生きております。はい、相変わらず深夜のオリジン弁当の大盛りが止まりません。先日私の尊敬する深沢敦史先生のライブを拝見させていただいたとき、まるまると声太った深沢敦史先生は、夏に太るのがデブなのよと一言おっしゃっておりました。その通りですね。理由は何もおっしゃっていなかったんですが、なるほどと、熱くなればなるほど太っていく自らの体を見て納得するばかりであります。なんでなんですかね、なんか私なりに食欲も減ってるような気はもちろんしてるんですよ、暑いですから。しかしどんどん太ってるんですよね。なんなんでしょうね。なんか昼間暑いか、さすがに私も炎天下の中でカツ丼とか食べれませんけれども、まあ夜涼しくなってくるとまあかっこんじゃうんですね。やっぱり結局必要なエネルギーみたいなものは、冬だろうが夏だろうが変わらないというか、摂取してしまう物量的に変わらないんですね。そして夜中こう涼しくなったところにガツンと押し込んじゃうみたいな、そんなとこがありまして、ますます太るという。本当に今年ね、長いズボン、夏のね、夏の長いズボンの太ももの内側が長いズボン2本切れたんですよね。びっくりしました。なんかヒヤッて太ももの内側がしたが、何だろうと思ったら、何でしょうね、本当に切り裂きジャックにでもあったのかと思うぐらいね、20センチぐらいザーって裂けてたんですよ。なんでしょう、デブの服は内太ももから破れていきます。ちなみに私の旦那のジーパンも内太ももが破れております。ああ、暑苦しい話を失礼いたしました。なんでなんでしょうねと思いながらも、とにかく暑いですね今年は。今年ね10年ぶりぐらいにね汗もができましたね。なんか恥ずかしいです、38にもなって汗もできたっていうね、子供かって思いながら生きているわけですけれども、さて今月頭にですね、私幹事長出番ですという舞台を務めさせていただきました。見に来ていただいたお客様どうもありがとうございます。その中でですね、私はすごくこう貴重な体験をさせていただいたなと思いましたのは、東京乾電池の綾田さんというね、もう本当に大先輩、60歳とおっしゃってましたね、大先輩の役者さんとこう芝居をさせていただきまして、まあいろいろとお勉強をさせていただいたんですね。はい。いやまあお芝居続けていって嬉しいことって、まあ何よりね、こう自分がこう一緒に共演させていただく、だって綾田さんなんてね、こう私笑ってる場合ですよ、見てたんですよ。笑っていいともの前に昼は笑ってる場合ですよって B&B とかたけしとかさんまとかがメインでやってたお昼の番組があったんですよ、面白い番組が。そこで東京乾電池っていう、その綾田さんがねいる劇団東京乾電池、柄本徹さん、違いますよ、柄本明さんですよ、柄本明さんとベンガルさんね、高田純次さん、綾田さんって東京乾電池って毎日そこでコントやってたんですよ。それを毎日見て面白いなと思って、そういう人たちとついにね、もう30年くらいですかね、もう経ってんですかね、ついに共演させていただくことができるだなんて、本当にもうこの上ない幸せですね。 やっぱりね、先輩っていうのはものすごくこう本当に力があるんですね。なんか何気ないセリフをこう自然に話すんだけども、なんともチャーミングでね、なんかそのお芝居も本当に私の芝居見てくれたお客さんがこう大人の絵本みたいなお話だねなんて言ってたんだけど、なんかまあ総理大臣とか政治家が出てくる話なんですけど、設定としてはまあちょっと固いね、政治の話とか選挙の話とか出てくるんですが、話は本当に大人が書いた絵本のような、こう童話のような可愛い話なんですけども、それをすごくチャーミングに綾田さんが、大人の綾田さんが演じることで、なんかリアリティが不思議と生まれるっていうか、なんかメルヘンチックなものが本当に立体的に演じられるというかね、なんかすごく勉強になりましたね。なんでしょう、漠然としたことを言っておりますけれども、こう見ていただいた人は分かっていただけますかね。あとこう朝倉さんっていうね、幹事長の役をやっていたね方もね、まあ星屑の会とかラサル石井さんとかとねよくお芝居をしてらっしゃる方で、その方もとっても上手なんですね。まあその人47、8なんですかね、私の10個上ぐらいの先輩で、まあたくさん舞台見てた方だったんでね、ついに共演させてもらうの嬉しくてしましてね、2人の先輩のこうそれぞれのスタイルの違うこう作品との戦い方というか関わり方を見て、もう本当に勉強させていただきました。ちなみに私その時ですね、政治家の役を私もやらせてもらってたんですけど、厚生労働大臣の役をやらせてもらって、もうなんかいろんな議員の、女性議員の嫌なとこを集めたような、そんな役だったんですね。で、私はもういろいろな女性政治家のを見てなんか参考にするところは、 もちろんファッションとか蓮舫とかね、でなんか推しの強さ、もちろんまあ女性の政治家ね、田中真紀子さん、土井孝子さんね、で今の政治家の森雅子さんっていうね、自民党のすごく元弁護士の切れ味の鋭い人がいるんですけども、その方もねこう発言する最初はすごい笑顔で話し始めるんだけど、もうどんどん鋭くなっていくっていうね。であとあとはですね、片山さつきさんね、なんですかね、こうあの基本的に片山さつきさんは足とかが、手足が細いから、こう多分ある程度スタイルに自信があるんでしょうね。髪型もなんかすごく古めかしい聖子ちゃんカットがちょっと伸びたような髪型をしていて、なんかちょっと可愛くして、それこそホームページなんてミニスカートみたいなの履いて撮影していて、もうなんだかよくわからないような感じの人なんですけど、本当にうかつにものすごい不細工な顔を見せてしまうんです、人前に。なんかやっぱ感情が荒ぶるところがあるんでしょうね。なんか普段可愛らしくしてんのに、突然ブスな顔をこ うっかり取られている瞬間が多いなっていう、そういうこう感情的な人というかね、そういう印象で。あとですね、その方と、あと一番参考にしたのは高市早苗さんっていうね、奈良県出身の衆議院議員の自民党の先生なんですけれども、その方はね、髪型私と同じような髪型してるんですね、今の。はい、髪型していて結構がたいのいい人 でその人も発言するときはとにかく口角を無理くり上げて、なるべくにこやかにスパスパ話をしてるんですけど、発言が終わった瞬間ものすごく鬼みたいな顔してるんですね。だからなんかそれでこう記者がね、高市議員に質問するとものすごいこう上目遣いの目でパチッと目を開いて、聞いてますよ聞いてますよっていうようなこう作り笑顔というか しながら、まあ、話すことはきちんとしているんですけども、なんかすごくこう発言するときとか人と話すときにすごく意識的に自分を作っているところがかなり勉強になりましたね。だけどこう発言が終わったおふったときにものすごい鬼のような顔してるっていうね、なんかその面白いですね、政治家の方も。でもちろんそのファッションですけれども、それはうちの劇団の亀岡くんというね、劇団員のお母様に、 洋服をお借りしました。政治家の役をやるんだったら本当にいいものを着ないとね、本物でないとダメだと思いまして、亀岡くんはまあうちの劇団の中ではまあ有名な話ですけれども、学習院大学を卒業したまあブルジョアのね、ニューヨーク生まれ学習院育ちと言われたね、あのクリスチャンネームはミゲルね、クリスチャンネームミゲルというね、亀岡くんブルジョアの彼のお母様のお洋服を借りて、トータルコーディネートさせていただきました。まあとにかく短い期間の公演でございましたが、たくさんの方に見ていただきまして心より感謝しております。そして、いろいろ貴重な経験をさせていただいたことを本当に皆様に感謝させていただきたいと思います。そして最後まで今日も聞いていただいた皆様ありがとうございます。まあ暑いですけれども負けずに頑張りましょう。私も38歳頑張ります。おやすみなさい。